どうも、モグラグラジオでーす。
こんばんは。
いやー、ちょっとビール飲んでしまいます。
はい、
もう本当に。お腹痛いんですけどね。
お腹痛いんですか？
うん。
どうして？
どうしてなのか分からへんねんけど、
うん、
先週さ、火鍋くんに行ったやん。
はいはい。
で、あ、おきちゅうです。
マガラです。
そう。で、先週、マガラさんとか、いっぱいいろんなモグラに関係者とさ、
はい、
ワイワイ、新宿の歌舞伎町に火鍋くんに行ったんですけど、その日の朝から調子悪いね。
あ、はい。言ってましたよね、
今日まで。そう。
え、今日まで？あれや。
丸一週間以上。
なんか菌が入りましたね、それは。
入ったんだよね、多分。
三日以上続くと菌っていう噂を聞いたことがあるよ。
あ、それでめっちゃどうでもいい話を思い出したけど、去年かなの、オリンピックでさ、やわらちゃんってさ、
うん、
最初さ、なんか、なんたらでも菌。
めちゃママでも金。
ママでも
金。とか。
谷でも金とか。最初は何やったかな
最初は何やったの
最初何やったっけ
いつも何とかでも金。
最低でも金とか。で、去年のオリンピックめっちゃ面白かったのが、銅でも金って書かれたらしくって。去年銅メダルやってあの人な。銅でも金ってそれ。
全然違うやん。
スポーツ新聞のやつらめっちゃセンスあると思って。
まあ、
それはどうも、旦那さんの谷さんが、ええ、銅メダルだったけど、僕にとっては金メダルに見えますみたいなことを言ったらしい
ん
だけど、
うん、
もう銅でも金って書いてしまったら、次何でも金なんやろなって感じじ
ゃないんだけど。銀でも金やし、金でも金やし、もう。
そうもう、電でも金って言われてた
から。それはあり得ます、
うん。
すごいな、それ。
まあ、でも3日経ったら金なんですか、これ。
ああ、そう。
マジっすか。
うん、
まあ、でもね、ちょっとビール飲んでてますけど、うん、うん、まあまあまた今月も、
はい、
今月は8月のアートトピックについて語っていこうかなと思ってますけども、
よろしくお願いします。
マガラさんにまたいくつかトピックスを上げてきてもらってるようなので、
はい、
それをまずご紹介ください。
ご紹介、
はい、お願いします。
じゃあ一つ目トピックいきます。じゃあじゃん。
うん、あ、そうそう、こんなにこんなに。
あ、私今度これの効果音だけ作ってくるわ。
あ、ほんま。
入れてくれる？
てか、入れるで。多分あると思うから。
あ、ほんま？
うん。じゃんなしでいこうか。トピック一つ目みたいな感じで、
はい、
どうぞ。
トピック一つ目！大阪の南港にある、はい、サントリーミュージアム天保山という、
はいはい、
あれ、安藤忠雄さんが建築した。
はいはい。水族館の近く。
そうそう、海遊館の隣にあるやつなんですけど。
うん。
閉館。
わら。
10月やったか12月、今年いっぱいやったか、もうちょっとあんねんけど、そこで終わりだ。
やばいな、
はい、
心斎橋のキリンプラザも、もう、あれ何年前やったっけ ?3、4年前に閉館して。
ん？
もうないよ。
知らなかった！
ないよないよ、もう。
ショック！
建物自体なかったんちゃうかな。
でもなんか、あっちは、そっちは、さ、キリンとサントリーが合併すんねんっけなんか。
いや、それは、
うん、外国用に。
そうそうそうそう。そうそう。
なんかそれで、絡んで、そういうアート方向
も
なんかちょっと力入れていくみたいなニュースは見たことあります、
ね。ああ、あったね。なんかそんなの。うん
うん、あ、そう。そう。サントリー。
サントリーミュージアム。
潰しちゃうって。
まあ、俺、実は行ったことないけど、でもなんかそこそこのことやってたような気もするんだけどな。
私結構好きだったんですよね。
うん、まあでもアート、ビール会社って基本的にアートの助成事業をすごい積極的にやってて、
うん、
まあスポーツもやけど、
うんうん、
やっぱ文化事業に力を入れてるのはすごいね、ありがたいけど残念やね。
残念なんですよね、うん。
そうか。
やっぱ結構その美術館自体も私結構好きで、
うん、
やっぱ広々としてて光バーンと入るというか、
うんうん、
なんかね、やっぱ海沿いのあの南港に建てられたっていう感じで、
はいはいはい、
海遊館と対になってて、
はいはい、
私こんなにも美術館に子供とか一般のファミリーがいっぱいいるっていうのって、うん、横に海遊館があるからなんやけど、うん、すごく嬉しくてさ、
まあね、うんうんうん、
やっぱ美術館って閑散としてて、うん、そんな小さい子供が多いとかじゃないやんか、
うん、
だから結構そこにいてそれがな嬉しくていい美術館やなって思ったのもあって、
あ
遠足ついでに一緒に寄ったりとか、外国の美術館みたいで、
まあもちろんその水族館と対になって、まあデートスポットです。
そうそうそうそう、
ちょっと話変わるんですけど、最近あの怪獣の子供っていう漫画を買って読んでるんですけど、
はい、五
十嵐大輔っていう、
はいはいはいはい、
あの水族館がテーマなんですけど、
ね、はい、
あれ面白いよ。
五十嵐大輔すごいですよね。
あの人俺絵、めっちゃ好きなんやけど、うん、なんかちょっとあの天保山のミュージアムについてちょっと俺アートのなんていうかトピックがというか話題があんまりもないんで、ちょっと話を横道にそらして申し訳ないんですけど、
まあもうずらしとこ。五十嵐大輔は大好きです
あれね、いいよ。
あれ女の人やと思うねんけどな私。
いや、あーぽいけどな、
うん、
まあでも、
まあそれはどうでもいいとして、かっこいい。
絵としてすごいいいよね、なんか。俺、
魔女っていうのが有名なんですけどね。
あ、そうそうそう。
まだ読んでない。
一個前、俺も読んでないの。なんか、あの、ナスの人やな。
そうそうそうそう。そうそうそう、
うん、
なんか。私はリトルフォレストという。
あれよかったね。
あれも読んでて。
飯うまそうやもん
ね。はい。
うん、ということで。じゃあ次のトピック。
じゃあ二つ目のトピックいきます。チューペット。あの、恒例、チューチュー、
うんうん、
発売中止。
うわ
終了しました。
今日終了もので。
今日はもう、その、やっぱ終了もがショックすぎて、
あ、はいはい、
目についちゃったんでね。まあ、夏の終わりということで、終了もの2つ。
まあ、確かに何事もやっぱり始める時よりも終了する時の方がショッキングやからね。
うん、やっぱ機械とかラインの老朽化と売れないっていう。
あ、そうな、うん。チューペット売れへんの？
売れへんらしいよ。だからその2つが理由でもうやめんだって。
まあ、確かにチューペットのさ、あの、透明のさ、プラスチックのやつをさ、しがんでる小学生、今年のやつ見んかった
もん。うん。
てか、こっち来てから見てないねんけど。
うん。見てない。もうみんなガリガリくんやって。
そやんな、うん。だって俺、松本太陽の漫画でさ、あの、チューペットの端っこしがみながら喋ってるシーンとかあってさ、こいつ分かってるっていうか同世代やわーと思いながら、
もうすごくさ、もう思い出してさ、そのチューペットを食べてた時のさ、
はいはいはい、
弟がいるんですけど、うんうん、こう割って食べるのちょうどいいっていうか、
そうそうそうそう、
一人っ子の人は全部食べれるっていいなとか、
でさ、チューペットってさ、
どっち側かとかめっちゃ思えんねん。
なんかあの魚の尻尾みたいなついてるやつと、
そうそうそうそう、
つるんとしたやつ、
つるんとした歯。
あ、俺も
尻尾嫌。
そやんな、
うん、
なんかつるんとしてる方がなんか完璧に近い
と完璧やねん、そうそうそうそう、あっちはもうなんか工場の口で閉じた感がさ、まあ、いつばっち弟に押し付けてましたね。
もしくは凍らさずにあの尻尾の方をグリグリグリって切ってジューって飲むみたいな、
そう、うん、
ベロの色が変わるみたいな、
変わるね、うん、なんかこう夏の終わりにな、私のひと夏も終わったみたいな思い出の情景がいろいろ頭に浮かんでは消え、チューペット。
チューペット。
チューチューチューチューチューチューペットじゃなかった。CM。
ああ、そんなんそんなん。あの製品で CM するってすごくない？
すごい。
単価20円やで、あれ。20円のものを CM するってやばいよな。
うちの家の駄菓子は10円でしたからね。もう、
ああ、そうだった。
もう、おばあちゃんが自宅の冷蔵庫に冷やしてるやつ売ってるみたいになって
た。はい。うんうん、
そうそう、そんな、
いやもうチューペットをしがみながら天保山に行こうとしてた人もうショック
ショックやね、
ダブルショックや
ね、ダブルショック、
うん、
ちょっとアートとは外れたんですけど、
まあでもいや、いいんじゃないですか、そういうトピックとかって、
そうなんですよね、うん、ちょっとね、
うん、まあでもね、あの終わったといえばね、
うん、
まあ、これトピック3になるんかもしれないですけど、ね、
はい、
3本目のトピック、やっぱりもう世の中的にはあれでしょ、やっぱり8月のトピックといえば、
はい、
日本を考える夏にしてくださいこと、
はい、
AKA 自民党政権
AKA
麻生総理がもうあの選挙終わりぐらいからもう明らかにサービス精神のないテレビ出るごとに機嫌が悪い、あの
くしゃくしゃなんてたな
ちょっと色黒なっとったよ、
ね、油吸いとった後油取り紙みたいになった、
うん、でも俺ここ何回かの総選挙で、僕大体もう4年ぐらい前から、はい、こうでっかい選挙の時って、うん、あの、選挙速報の番組やるじゃないですか、
はいはいはい。
子供の頃はバラエティ番組なくなって潰れて嫌やと思ってたけど、最近はあれこそが最大のバラエティやという風になっててさ、う
ん、なるほど、
今年のあの総選挙は、酒進む進む、もう、うわ、変革起きたっていうさ、
うん、
だって、あれ見てた？
見てない。
ああ、すごかったよ。もうほんまに、うん、もう、なんていうの、 逆になんか、なんていうのかな、その、まあテレビもさ、言ったら、その、自民党にまあ乗っかる形で放映されてるから、まあ別にこれは俺の深読みなんですけど、その、今回は自民党があかんくなる選挙をまあ出してるわけやんか。うん、逆になんかこう、各チャンネルの選挙報道を、TBS だけ別セット組んで気合入っとってんけどさ、うん、もうさテレ朝とかさもう古田ちゃん一人でさあのいつもの報道ステーションのセットでやったりしてさ
ありゃ
なんなんと思ってさ、うん、前の選挙の時確か古田ちゃんと久米宏のダブルキャスト
やったんやんうわいいやん、
うん、そんぐらいやれやとか思ってんけど、
まあ、すごいね
でもね内容はやっぱ面白かったよ
あ本当、
うん、で例えば麻生総理の会あの生インタビューみたいなのがその各局回んねんけど、
はい、
チャンネル変えザッピングしながら見てたらやっぱまず NHK が一番最初ででどんどん順繰りに TBS とか回っていってんけど、
はい、
逆に鳩山さんのインタビューは俺がちょっとザッピングミスったんかもしれへんねんけど一番最初がテレ朝やったりして
へ
え、うん、なんかその辺もちょっと差があるのかしら
あら
深読みがあったりとか、
ね、へえ
だってさもう要するにもう長老勢がさ、
うん、
どこの馬の骨やら知らんさ、
うん、
若い女の子とかにさガンガン負けててさ
へえ
すごかったでもうとにかく人は誰でもいいからもう政権交代をしたいっていう国民の意思がさ、
うん、
めっちゃ出てて、
うん、
もう日本地図ほとんど青色でさ
は
ぁ、うん、リベラルに一色
すごいよね
だってあのアメリカですら、
うん、
あれやからね保守とリベラルで言ったら、うん、そのリベラルが支持されてるのってサンフランシスコとニューヨークだけで、あと全部赤色やねん、基本的には。
は
うん。やのに日本はもうほとんど新風を待っているみたいな感じで。うん、
びっくり、
うん。
いや、だから本当にその田舎の方というかな、
う
ん、その硬い頭の人たちが余計にっていうのが結構やっぱり衝撃やった。
で、俺の子供の頃のなんか、あ、ちょっとこの選挙の話、まあいいか。
うん、
ちょっと子供の頃はなんかねうちの実家の横の人が出馬したことがあって、
う
ん、
ほうほうほう
もうその人はもうめっちゃ要するに地元票っていうかさ
はいはいはいはいはい
不動票っていうかもうだからなんか家にも回ってきとったんや、
うんうんうんうん、
でもほとんどじいちゃんとこに回ってきたらほとんどその家族はもう 無条件でその人に入れるみたいなさ、うん、だからうわこれはもうできレースやんって子供の頃から思っててそうそうそうでもそれがさ、
多分覆った
んや。覆ったんや。
うん。
すげえなーと思って、やるなーと思ってさ。
びっくり。
岡田さんって俺は見る人。
はいはいはい。
俺あの人を見るたびにさ、スタローンを思い出してた。やったぜ、シルベスタ・スタローンと思ってみたいな。
エイドリアンって言ってるよ、私も。
やったぜ、ロッキーと思って
もうロッキーのテーマが頭にな。チャチャンチャーンやろ。
もう年々スタローンに似ていけへんやん。でなんかどんどん顔歪んでくるんだけどあの人なんか
歪めば歪むほどロッキーに似ていくんじゃない、うん、
あの人なだってもともとめっちゃ武闘派やからな
ん
かそうそうそうめっちゃ普通になんか国会で人殴ったりしてるからその辺もちょっとスタローンっぽいねんけど
かっこいいじゃん
お母さん頑張って
どうなっていくんだ、
うん、
へ
え。あの人ちょっと肝臓かなんか悪いんちゃうかなって思
ってあの土毛色
どんどん本をこけてきてさなんかもう最近ロッキーっていうかプラトーンになってきてるのかなんかあの人顔が
大丈夫かよと
そんな戦場なんかっていう感じなんですけど
そんな土毛色の人が日本を背負ってるとね、
うんうんうん、
背負っていってくれるだろうという
そうまた鳩山ブラザーズがね憎いよねなんかもう ほとんどさ少年漫画のレベルじゃんか今の自民党と民主ってさ兄貴が民主で弟が自民みたいなさなんか、
うんうんうん
うん、で弟の方がなんか強そうに見えるっていうさ、
うん、
もう悠々白書のトグロ兄弟みたいな状態になってる
わトグロ兄弟今なんかパンドラの箱が開きましたうわって
だって弟の鳩山一郎、
はい、
あいつだって普通の家の時さ、うん、白のシャカシャカのジャージでさほとんどヤクザやねやんかもうでさ若い衆集めてさ手料理食わしたりしててさどうだうめえかみたいなこと言ってさ
ヤクザやな
めっちゃ
ヤクザやなほんまに
めっちゃ怖いやろあれ で、兄貴はもうなんか上品な感じ。
上品な感じでな。
まずは政権交代とか言って、それ間違ってないかと思うんだ
けど。まずそれまずって言葉の使い方難しい、
うん。まあまあ、とりあえず生みたいな感じだろう。政権交代してから次メニュー選ぼうかみたいなこと
な、ね。なるほどね。それにまあ国民が乗ったんよ。まずは政権交代やからもう入れちまうよ、もう。もう入れちゃう、入れちゃう、まあね。まずは交代してもらわないと、みたいな。
でもね、なんか僕でも民主党のマニフェスト全部知ってるわけじゃないですけど、
はい、
すごいちょっと期待してるのは、はい、全体として あの民主党っていうところがやろうとしてるのが、うん、そのいろんなものの透明化、
はい、
情報公開っていうことを歌ってて、うん、でこれはもしかしたらすごい日本人の価値観に多少影響が出るかもしれへんなと思ってて、
うん、
まあ要するにさ、なんかまあアートに置き換えると、
はい、
アートっていう業界がまあ、世間一般ではさ、
うん、
未だにピカソだ、
うん、はいはいはいはい、
なんだっていうのがどっかの例えばルーブル美術館が日本に来たみたいな、あと
は
まあたまになんか日本画の大家がリンパやりますせみたいなさ、もうそこで止まってるじゃないですか、
はい、
でそれはさ結局アートっていうものはあるんやけど、うん、その知らんっていうか、
やっぱそこにまだそう、うん、まだそう、本当何年もが。
でしかもやっぱり自民党政権っていうのはずっと長らく続いてたのは、うん、あのテレビっていうマスメディアによる情報開示であったわけで、はい、うん、まあもちろんその記者クラブとかの問題があったりするんですけど、
は
あ、要するに5大新聞と4大チャンネル
だっけ、ね、うん、はいはいはい、
しか記者クラブには入れへんっていう問題が。でだからでしかも記者クラブで行われるその記者会見っていうのはあらかじめシナリオが決まってるのにのっとって進ん進行されてるから、
やだー、
そうだから最も力のあるマスメディアが、
うん、
何にもなんていうか鋭い質問とかができひんような状態でずっと来てたわけよ、
はいはい、
でこれそれも記者クラブも解放するとか言ってて、
うん、
そうなるとだから結局今までは例えばめっちゃゴシップ誌みたいなさ、
うん、
週刊誌がスキャンダルとかをその自分らの足で稼いでそっからなんていうの例えばいろんな汚職とかを暴いていくみたいな形しかなかったけど、そういう人たちがああいう記者会見とか入っていったりとかして、まあ、毎回そのライブ感のある
ガツガツなこと聞けちゃうし、そうそう、報道できちゃうよと。
そうそうそうそう。でしかも南北マスが隠したところで今やもうインターネットでダダ漏れになってるから、うん、その辺で意識の変革はあんねんけどさ、
うんうんうん、
結局なんかこうでっかい体制が崩れるっていうのは結局アートにおいてはさ、未だにやっぱそういうルーブル美術館だなんだって言ってる、うん、で要するにその一般市民の、
うん、
逆にいろんなものが透明化されるってことは、うん、要するにこう箱庭的に与えられてきた環境でのうのうと生きることができひんくなるようになった代わりに、だそれがうまくいってた時は自民党で OK やったし、
うん、
テレビからの情報だけで OK やってんけど、うん、もうそれがもうだのっぴきならん状態になってきて、
はい、
でそこに変革をみんなが求めた時には、うん、もちろんそのいわゆる純ちゃん曰く痛みを伴う部分だけども、
はい
はい、
うん、
同時にそこは意識を国民一人一人を高めていってくれ、
うん、
そうすればうまくいくっていうことであるから、基本的にそういう意識を高めるっていうのはさ、
うん、
箱庭から出るってことで怖いことではあんねんけど、
うん、
逆に言うと面白いものを見つけるアンテナが強くなるというふ
う
にもなるわけで、そうなったら自動的にやっぱアートもさ、もうルーブルなんて古いわみたいな、今の日本のヤバいのクレアみたいな形になるのは、
い
い、ね、うん、そこまで
行ってほしいな、
くればいいんですけど、だから
全国民、自分たちも含めた全国民が、
うん、
自分たちの自意識で何かを選択できるようになるっていう、
うん、
そこに気づくか気づかないかっていうことのさ、
そうそうそう、
一つの選択を与えてくれるかもしれない、
そうそうそう、うん、だから価値観っていうのは与えられるもんじゃなくって、
うん、
自分の経験値から構築していくもんやからさ、
うん、
やっぱりそこの審美眼っていうのがさ、やっぱ個人個人高まっていきさえすれば、
うん、
潰れていく思んないものは潰れて、
うん、
今まで埋もれてた面白いものから浮き上がってくる可能性はあるんで、
ある、
うん、まあ、結構なんか政治の話めっちゃ薄っぺらいけど長くやってきてしまったけど、
うん、
こういうことはありえるかもっていうところはあるかなと思います、うん、
いや大事だと思いますよ本当に、うん、こういう話って今本当ナウやしね、
うん、
でも本当マスメディアのさ、うん、まずその政治が変わることでマスコミ関係の意識が変わるからそれについてくる、
うん、
いろんなことが変わっていくやろうっていうのにやっぱ期待もしますしね。
そうやね、うん、だから今日はなんか季節して最初の2つのトピックがさ、
うん、
まあ別に悪いもんやとは言わんねんけどさ、うん、大きな何か特に天保山の場合はさ、要するに立ち行かんくなったってことは、
う
ん、その運営者のさ箱は良かったわけやからさ、うん、運営者の意識が何か世の中とのズレがあったってことで、まあ、チューペットはちょっと違うけど、
そうやな
だからまあそういう感じなんか変革でなんか先言ってませんでしたっけ、なんか始まる前に、
ああ変わる変革について自分が考えてきたことについてっていう、
そうそうそう、
全然今この流れから行くのとは話が違うんですけど、うん、まあ、来月に持ち越して、やっていただいてもいいんですけど、意識が変わるということで、うん、都会にいて今自分が一番思う、場所、
うん。場所。
はい、
うん。
場所の変革というものについて考えたいなと思ってて。
はいはい、ああ、はあ、うん、それ具体的には。
いや、このモグラフとかもまさにそうなんですけど、
うん、
自分自身がずっと感じてることなんですが、うん、それこそ、ちょっと前から農業がどうこうって言われてるみたいに、
うん、
なんかちょっとさ、不況になったりさ、
うん、
政治がガタンと傾くとさ、
うん、
食べ物とか何とかがバーンと値上がりしてさ、
ああ、まあ、
うん。で、農業がどうたらどうたらってなって、めっちゃ農業バブルみたいになってたやんか。
ああ、まあ。
なんかそういうと、うん、ちょっと話ずれたんですけど、そういうとこも含めて、
うん、
住んでる場所、
はいはいはいはい、
はい、
だから東京に一極集中すんなみたいなこと、
うん、というかじゃなくその周りの盛り上がりがすごいなっていうのを今年になってすごく感じてて、
うん、
ちょっと地方がね今すごいことになってるんですよ、北海道の田舎とか、
うん、
伊豆あたり、
うん、
でこっち千葉近辺でいうと、まあ、鎌倉とか伊豆とかあっちの方と、
うん、
でこっちの千葉の海沿いのあたりとか、あっから、なんていうの、ムーブメントみたいなんじゃないけど、そう、ちょっと東京から外れたところで、自分のやりたいことガンガンやんぜみたいなパワーがこうすごくて、
はいはい、
で、北海道が暑いとか、
は
いはい、なんかそういうのが今年に入って、どんどんちょうどその、聞くようになってきて、なんかそういう意味で私の中で変革、
うん、
やったから、
いや、だからね、結構ね、あれなんよね、要するに地域、地方のムーブメントを、うん、でだからその要するにこう どんだけネットワーク広げれるかの問題でさ、うん、例えば音楽とかやったら例えばまあ特定のジャンルヒップホップやったら北海道に例えばブルーハーブっていうのがいてとかいうのは、うん、やっぱりやばいやつはやっぱ出てくる、頭角を現してくるし、
うん、
ハードコア今どこどこがやばいとかそういうなんか好きな人はそういうネットワークにアクセスして、うん、やっぱり地方で活動しててもまあ東京とかで CD が売れたりとかっていう状態ってあるわけで、うん、それがすごい最も正しい姿なわけやん、
うん、
でまあやっぱり表現者とかっていうのはさ逆に言ったらその田舎に住むことでまあそれこそあれよ五十嵐大輔なんかさ、うん、まさにそうでさ、うん、田舎に住んでるからああいうすごい細かい植物とか田んぼとかの描写がちゃんとリアリティを持って表現できるわけでさ、映画監督とかもなんかそのそうやし、そのやっぱり東京にみんながクリエイターが集まってて、だから結局東京のクリエイターっていうのは東京的なるものしか表現できひんわけやんか、結局
住んでるってなったらまあ、
もしくは自分のルーツが田舎なんであればそこ
を
意識しながらやるとかさ、
それでなんか、もちなんかその、人がそのな、
うん、
いわゆる、東京を離れるとか、
うん、
その違う地方でやりたいことをやるっていうのに、どんな意識の改革があるのかなと思ったときに、
うん、
その目標的なものが、この昨今変わってきてるんじゃないかなと思って、
うん、
地方で家賃が安くて、そこで世界を目指すというよりは、自分が本当にやりたくて、何を目標としてて、
うん、
なんかもう生きるって何で、僕は一体何をやってるんだとかを、
うん、
すごいちょっと変わってきてるような気がして、
そうやね、だからこれもだからもしかしたら民主党になったことによって地方分権がどんどん進みさえすれば、
うん、もっともっと増えていく可能性もあるっていう、
そうそうそう、でもまあもちろんそんな政治なんかに頼るまでもなく、もうすでにその 特定のジャンルのエンターテインメントに関してはそういうネットワークの広がりっていうのを見せてるし、
うん、
そのもちろんそれは日本である必要もないわけやから、まあそういう形で流動的にねやっていけば面白いかなと、はい、まあまあ不詳僕のブラックトゥブラックも、
うん、
京都で版を張りつつ、
うん、
東京でやるっていうのはその京都のネットワークを東京に流したり、あるいは東京ネットワークを京都に流したりすることで、なんかこうまあ一地方ではない、うん、なんかその 絵描きライブペインティングをやる絵描きっていう括りでもう一度日本列島を見直すみたいな形やから、うん、そのまあ視点が多い方がね、うん、やっぱり同じ国でも全然違う形っていくつも見えるから、
うん、
まあなんかそういうまあよくあるのがさ、あのなんかの基準に基づいてさ日本地図を書き換えるみたいな遊びってあるやん、なんかその高速道路の行き渡り方でやるとなんかものすごい真ん中が太くなってる日本地図になったりとか、
あるある、
ああいうことやんね、要するに、うん、だからそのいろんなことでああいう風な視点を持ってやれば楽しいし、悩んでるのはあなただけじゃないし僕だけじゃないとも思えるし、まあね、なんかそのなんていうかね、心強くもあるし、あとだから問題はマーケットが散らばってないことなだけやから、
うん、
やっぱりどうしても東京で売れないと金的に回っていかへんっていう問題さえもっと地方にバーっていい感じでおしなべてこう平均的になっていきさえすればさ、
うん
うん、やっぱり経済活動っていうのはそのなんていうの、農業があり工業がありやけど、
はい、
やっぱり文化的なものが割り与えられる回していけるパーセンテージっていうのは絶対あるわけやから、そこをだからそれなりの人口に比例する形で担当者がそれなりにこう適材適所にはまっていきさえすれば、
まあ、な
全員一応それなりに食っていけるわけやね、やっぱ本来は、
うん、なんかちょっとそこを考えた時にちょっと怖いけど憧れというか好きだっていうのもあんねんけど、なんていうかその、うん、アートに限って言うとな、
うん、
作って自分の絵で売れてそこでそれで収入を得るという感じではなくって、
うん、
自給自足やから、
うん、
基本的にお金がかからへんわけやとするやんか、最初の金さえ貯めていけば、
うん、
ほんで自分のやりたいことをひたすら書く、書いて自分の中で突き詰める系というの、
うん、
それを発表しようとかではなくって、
うん、
自分がやりたいことをやるためにこもる的なこの専任的な人たちがこう増えていってるというか、
でもねそれはでも俺は良くないと思う、
そうね、ちょっとな、
うんうん、
でも私結構好きやねんな、
うん、これの話はちょっと長くなるん で、
ね、
来月。だから、この話で結局最終的に重要になってくるのは、その、今の絵描きが描く絵には、普遍性よりと現代性のどっちが多いんかっていう話になってくると思うんですよ。
うん、
これだから結局突き詰めてるつもりでも、今この時代に生きてるっていう影響は絶対出るからさ、うん、それは要するに、その時代を写し鏡として、発表することによって残っていく、
そうやねんな、
そこで意味を持たせる部分とか、でもヘンリー・ダーガンみたいに、
うん、
例えば誰にも発表せずに、
まあね、
作り続けるっていうことで自分だけのワンダーランドをあそこまで作り切ったっていう、
シュバルの理想郷とか、
ああそうそうそう、
好きですね、
まあ、もちろんあっちにはある種の普遍性というか人間がものを作る時のなんかね
別の感動がちょっとあるからね、何とも言えないんですけどね、
そうそうそう、うん、ちょっとじゃあこの話はじゃあ
そうですね、
来月やりましょうか、
時代性という
そうね
ものが現代性って言ってんけど、うん、私はその時代っていう言葉に結構好きで、
うん、
うん、はい、
じゃあこれはじゃあ来月もじゃあ来月は9月のトピックなんですけど、
はい、
この話もしましょう、
そうですね、ありがとうございます、
はい、はい、というわけで沖中の批評欄今日も行ってみたいと思いますけども、もうねあのこれは一人で撮ることに決めましたまあ一応ですね、映画を見に行って、まあ、その数日後、ちょっと思い返して、軽く、原稿というか、ちょっとキーワード的なものを書き出して、それを見ながら喋るのでですね、まあ、逆に、なんていうんですかね、一人の方が集中できるんじゃないかな、というふうに思ったんで、 はい。まあタイミングが合わないっていうのもあるんですけど。まあでも全然ちょっとね、人に喋り聞かせるというよりは、勝手な僕の映画を見た感想を述べるコーナーなので、まあこのスタイルでいいかなと思っております。今日の批評欄のテーマは、ネタは、サマーウォーズについてまた一人でダラダラと喋ってみたいなと思います。まあ、ちょっとしばらくアニメが続いてたんですけど、まあ、サマーウォーズは、まあね、周りの人とか、まあ、メディア、ちょっと見聞きする限りだと、評判が良かったので、まあ、楽しみに行ったんですけど、まあ、ちょっと、そうですね、なんか、周りが評価するほどは、僕は正直、あんまりちょっと楽しい、なんていうんですかね、乗っていけない部分がいくつかあったので、今日はそれについてちょっと喋りたいと思うんですけど、まずですね、まあ一応楽しんだと言いますか、まあ映画館で見に行く価値は基本的にあると思ってるんで、まあ完全にね、全否定というわけではないんですし、まあ途中で、おばあちゃんが黒電話をかけまくって危機を回避する一端を担うという部分で僕は普通に泣いたんでそういう部分的には面白いなと思う部分がありましたし、その田舎の描写についても、あー、こんな椅子あるとか、こんな部屋あるなとか、で何よりこれはその一般的なのかどうなのかわかんないんですけど、花札をやるっていうのがですね、僕の田舎のイメージにものすごいバチコンハマっとってですね、僕もおばあちゃん家に田舎盆と正月帰ると、必ずなぜか向こうの家族とか おばあちゃんとか、あとうちの家のおかんとか兄弟とかいとことかと花札をやるっていうのがなぜか定番化してまして、これがなんか、ああ一般的なのか、もしくは僕らの家とその細田監督の思う田舎感だけなのかどうなんやろうっていうちょっと驚きはあったんで、まあその辺は面白かったんですけども、まあちょっと良くないというか、僕があんまり乗っていけなかったところのをは、まあちょっと一言で表すと、ちょっと綺麗すぎるかなっていうところがありまして、まあこれはなんつうんですかね、まあ好みの問題なのかもしれないんですけど、まあ、なんていうんですかね。まあ、例えば、まあ、長野県の田舎に行くんですけど、まあ、家族がちょっと、まあ、僕の田舎感からしたら、ちょっと、通過すぎる感じもするというか、あと、まあ、基本的に全員標準語だっていうのも、ちょっとなんか、あるんですけど、まあ、それはいいというか、まあ、それはそれとして、まあ、物語上進めるのに、まあ、それほど障害はないんですけど、最大的に、ちょっと綺麗すぎるのは、ここはちょっと問題があるんじゃないかと思ったのが、その最初に、オズっていう世界のセキュリティを破る、なんていうんですか、数式を解いたのが、主人公の少年じゃ結局なかったっていう風にしてしまうのは、ちょっとこれどうなんやろうっていうか、なんか世界中にこのメールが送られてて、世界で、昨日の夜に解いたのは55人だったかな、おって、で、君は最後の一文字が間違ってるから大丈夫だよ、安心しろって言うんですけど、まあ、そのすでにテレビでね、名は隠れてるとはいえ、報道される、まあ、この辺もまあ極端やなとは思ったんですけど、時点でもう、なんていうの、後戻りできないじゃないかっていうか、むしろ、主人公が意識してないとはいえ、無意識、偶然とはいえ自分が解いてしまったっていう責任を物語の後半でケツ吹くっていう風にした方がなんか良かったんじゃないかなと思いまして、で特にその55人が解いたっていうシーンというか、そのセリフ、その説明がもう一つ悪なのが、そのネットの世界の広大さを言ってしまっ
ってですね、なんていうか、その、結局インターネット、このオズっていう世界にはかなりの人数がアクセスしていて、まあそのおかげで世界危機みたいなことになるんですけど、逆にじゃあ後半で例えば、その、いろんな敵に向かっていく家族の、あの、一つ一つの振る舞いが、なぜじゃあこの家族しか立ち上がってないのかとかですね、最後に解いた主人公のよろしくお願いしたシーンも、あれはリターンキーを同時に押しただけで別の誰かがやったかもしれないみたいな可能性がちょっとある風になってしまうんじゃないかなと思って、まあ確かにそのクライマックスの花札のシーンで、まあ家族以外の人がどんどんこう、なんていうんですかね、協力してくるので、まあ、まあそうですね、家族以外をシンプルに数字化して、でそこの数字の増え感で結構カタルシス的なのを感じさせるっていうのはあったんですけど、なんかこういまいちどうかなと思ったのと、あとなんかその後半のその敵との対峙の仕方っていうのがやっぱり、まあ身内全員ゲーム機持ってないでみたいなのとかもちょっと思ったりしたんですけど、何よりその、なんていうのかな、戦い方が結構なんていうか、一個すぎひんかっていうか、これ結構難しいんですけど、まあ僕なんかも、そう、旧家の一族老党っていうのはやっぱり基本的に年功序列っていうのがあって、まあしょうがないんですけどね、今回の戦いは一番若者のあのアイテムを使って戦うんだ、そこに乗っていくんだっていうのはわかるんですけど、その全員ゲーム機っていうのがちょっとなんていうか、だからこそまあおばあちゃんが黒電話で戦うところで僕は泣いたんですけど、だから要するにおばあちゃんっていうのは唯一そのデジタルのなんかサイバーテロみたいなものに自分が培ってきた人生とそこで出てできてきた人間関係のローカルネットワークで、その、まあ、要するにオズに匹敵するネットワークで、その、世界の危機を一回救ってるんで、そのやり方を他の家族も誰かがやってほしかったなという、感じで、まあもちろん電気屋のお父さんがパソコンを持ってきたりとか、漁師のおっちゃんがイカ釣り漁船ですごいワット数を確保したりとか、自衛隊に勤めてる人がとかっていうのはあるんですけど、まあそれも全部アイテムに終始してしまってですね、結局その合戦に向かう時の一族のその心の拠り所っていうのがおばあちゃん一人だけっていうのが結局どうなのかなっていう。まあ、それが結局途中からそのおばあちゃんが不在になった状態で、じゃあそれを誰が担うんだってなった時に、いないんですよね、やっぱり。やっぱりそのおばあちゃんの言葉にみんな支えられてしまうという。なんせ、今回の一族っていうのは、その、お父さんっていう存在がすごい希薄でですね、それがどうなんだろうって、おじいちゃんと息子は割と元気なんですけど、お父さんが。で、僕思うんですけど、一族、親戚一同っていうのは結局やっぱりそのちっちゃな家族の集まりなんで、やっぱりその小さなその小部隊としての家族の長をお父さんが担ってて、で、まあ、その息子たちの属してるオズの世界に行き来できる感とか、そこでの能力の、まあ要するに息子っていうのは能力者なわけで、まあジョジョで言うとこのスタンドが息子なわけですよ。で、それをその戦いに向かわせるその勇気とか、頑張っていくんだみたいなの、精神的な支柱はお父さんが担っていたりして、まあそういう小さい小部隊が集まった時に、その、様々な能力を各家族が発揮するみたいな感じだったらもう少し良かったような気もしますねーと思ったんですけど、どうなんですかね。まあなんかね、でも逆に、なんか公務員、国家公務員になってる身内が多いとかっていうのは、あの家の感じからして、なんか、家訓からしてリアルかなという、そういうリアリティとかもあったりしたんですけど、 まあそうですね、まあ飯を重視するとかっていうのもすごくアジアっぽいし、なんか、まあ好きなテンションではあるんですけど、やっぱりなんやろうな、そのキーボードカチャカチャやったりとか数式を紙で解きまくるとかいうところはやっぱり戦い方としてすごいなんか分かりにくいからこそ、それを可視化したその仮想世界のアクションのアニメーションに結局行ってしまって、それはなんか僕的にはちょっとベタすぎるっていうか、なんかちょっと若年層向けすぎて、なんかこうなんつうかな、キャラとかもね、なんかポケモン的な、まあポケモンやってたんですかね、わかんないですけど、的な感じがしてちょっと乗れなかったかなと。まあ最終的に究極追い詰められて主人公がこう計算するときは鼻血が出るっていうね、まあああいう表現はなんか、ああなるほどなるほど、鼻血かみたいな、うんうんって感じはしたんですけどね。まあとにかくおばあちゃん、終始ひたすらおばあちゃんがもう素敵すぎて、うん、まあ今年のお盆に僕はお墓参りに久しぶりに行ってきたんですけども、まあお墓参りに行きたくなる映画というか、やっぱり夏は田舎に帰らなあかんなという感じはするんですが、うん、まあもともとその田舎から出てきた僕からしてみたら、ちょっとなんていうかダークサイドがなさすぎる家かな。まあこんなことさらに一族、家族は楽しいっていうのを言わなあかんのかみたいな感じですかね。うん、辛いけど離れることはできないっていうのが僕の中での田舎であり家なので、うん、まあおじいちゃんおばあちゃんとすごいいい思い出がある人にはいいんじゃないでしょうかということで、まあ、あの先週の、妄想代理人に点数をつけるの忘れてたんですけど、あれ一応、まあ、僕点数つけるとこやめようかな。まあ、いや、あれは9点で、今回のサマーウォーズは6点というふうにしときたいなと思います。で、次回なんですけども、まあ、まあ、多分このコーナー、多分月1か月2になるんで、まあ、なんとか頑張って、松本人志、監督のシンボルを見に行ってみたいなと思うんですけど、もしかタイミングが合わなかったら、まあ先点数をつけるのやめようかなと言ってたくせにこんなこと言うんかって感じなんですけど、まあ僕的に最近見た映画でもう間違いなく10点っていう、映画はこういうもんで、僕は映画でこういうものを見たかったっていう作品を一度紹介しといた方がいいかなと思うで、そういうのをやりたいんですけど、まあ、ちょっと古いんですけど、ミリオンダラーベイビーっていう映画をやるかもしれません。まあ、次回はミリオンダラーベイビーか松本人志のシンボルのどちらかをやりますので、また次回もお楽しみにしていてください。ではでは。
エンディングでーす。
はい、来ました。ということでちょっと一個訂正があります。ナスは黒田伊代でした、ね、
はい、
今ちょっと
五十嵐さんじゃなかったね。
僕らの周りはね、コミックスファンが多い
もんで、いっぱいいてね、すいませんでした、
特に僕とマガラさんはそういう人物の名前とかうろ覚えずなんで、
ね、私が特に、ね、
いや失礼しました。
五十嵐さんっていい名前やな。
あの臭い、でも五十嵐大好きなの、怖い怖いっぽい話の漫画って何
やったんやろな。あの、なんか来て。
空飛び魂。
あ、空飛び魂。あれ、あれ大好き。
あらあら。アパートの中の女の人がこう、ぶわーって。
そう。
とかね。
うん。
綺麗よ。
結構ああいうなんか、なんやろうな。やってることは、うん、漫画日本昔話っぽいのに、うんうんうん、ものすごい現代感を感じる
ね。そうそうそうそう。
うん、
時代、時代。
でもね、いいっすよ、あの、怪獣の子供。ちょっとあの、設定が、あの、鉄痕っぽいけど。
本当。
でもね、ものすごいスケールがでかなりそうな。僕まだ2巻しか読んでないですけど。
あ、今最新のやつなんや。
今5巻まで出てると思う。もしかしたらこれ、エヴァンゲリオンの怪盗じゃないかって勝手に思いながら
見
て
る
んですけど。まあ、そんなことがいいとして。
はい。
じゃあエンディングなんで、太田さん、はい、お願いします。まあ、今日はね、まだちょっと。
まだね、インフォメーション。
まだ秘密。
そうですね。来週ぐらいから、あの、秋のモグラグ、うん、秋冬物、ウィンター、オータムシーンズ、シーズン。
シーズン。
シーンズって言ったといい
んだ。うん、違う、それ。シーズンって。
シーズン。ジーンズ
みたいな。オータム&ウィンター。オータム&ウィンターがもうね、
そうです
ね、モグラグは熱い。
うん、
冬やけど、カッカ行こう。
カッカ行こう。
カッカ行こう。
なんか、あの、めっちゃどうでもいい話なんですけど、夏と春と秋冬はさ、うん、歌が、秋の歌あんまりないよ
ね。ねえ。
俺、未だにあの、秋となって思い出すのがさ、はい、あの、昔やったテレビ版のやわらのエンディングの原坊が歌ってさ、
うん、どんなん？
でもあれもね、でも卒業式の話やから、正確には冬なんですけど。
あ、そうなんや。
あ、落ち葉舞うっていうやつ。でもあれなんかすげえ秋の、まあ、やわらのエンディングが秋っぽかったっていうのは、あれをいつも思い出す。
最高の秋やのにな、秋って。う
ん、で、俺の中で、頭の中で、北風小僧のカンタロウが鳴り出したら冬やなって思う。
そんな鳴り出すね。
鳴り出す
かって。
ちなみに今日は相川なんてがずっと鳴って
る。うわぁ、
今日ずーっと俺に向かって、ブレイクアウトって言って。ずーっと言って、めっちゃうざかったわ。
いいやん、私も激しい夜に抱かれたい。
ノーノー、それじゃ物足りない。
そうよね。
ということで、はい、あの、すげえ無駄話してますけど、
ね、
なんかないですか、インフォメーションだ。
インフォメーション。あ、マガジンも7月からどんどん売ってますんでね。
そうですね、モグラグマガジン。
読書の秋やし、うん、いいと思う。
コラムも読み応えある感じで、
う
ん、やってますんで。
すごいよね。バイリンガルなのがまたいいよ。ほんと。
そういや、あの、先週、あの、ラジオでやったんですけど、
はい、
あの、野村、ドラムの人がちょっと、はい、20点と、
はい、
僕とか、あと何人か目かけが、あの、次の、
大連休ですね。
そう、秋の4連休の中。
シルバーウィークっていうらしいです。ゴールデンの次に。
わ
シルバーウィークだよ。
21と22やね、確かに。
はい、
に、あの、長野県で、なんか、リンゴフェスっていう、ものすごいでかい野外フェスで、多分絵を描くかもしれないんで。はい、よろしくお願いします。
すごいですね。
うん、また、あの、後で、また、
modelag.com でインフォメーションしましょう。
そうですね。
はい。
また時期が来たらインフォメーションしますけど、あの、次回ブラックトゥブラックは10月に決まります。
あー、ありがとうございます。
なんか俺、この秋はもう、外で絵を描きまくるみたいな。
京都？
家ではマスを描きまくるみたいな。
やだ。いやいやいや、いいわな。どんどん描いて。
あ、ほんま、どっち？
どんどんやろう。女子もどんどんやっていかないと、じゃあ。
そうですね。
うん、
え、女子もマスを描くとか言うんですか？
いや、知らない。
あ、
ほんと？うん、したことないわ。
なんか、この話じゃなくて、急にお腹痛なってきて
る。あー、もうやめやめやめ。
そう
ね、健康的な、
はい。ぜひ長野県のそのね、フェスに、よかったら来てください。また、あの、インフォメーション。
はい、詳しくは、ブラグドットコムの方で。
リンゴかじりながら音楽見ちゃうし、ライブ見ちゃうし、ペインティング見ちゃうよ、ね。
見たい、みたいなね、
うん。失敗したら、変なこと書いてたらリンゴぶつけられるで。
嘘。
バッシュって。
やばい
ね。ゴンバッシュって。
ね、言われへんと思うねんけど、リンゴそんな簡単に。
せやなぁ。めっちゃ痛いで。トマトとはもう話が違う。
そうやで、あの、スペインのトマト祭りも、うん、あれ実はめっちゃ硬いらしいからね、あれ。
外国のトマトって硬いじゃん、基本的に。
硬い、硬い。
な
だって、あれ、基本的にさ、イタリアのトマトとか皮むいて使うもん、ね。
そうそうそうそう。
で、あれ煮込まないとうまくないから。
だから煮込み料理とかね。
そうそう、あるんですけど。
いいですよね。じゃあ、リンゴフェスのお知らせ、.com、モグラグ .com でたくさん見てください。
そうですね。
よろしくお願いします。
あの、今日もまた、あの、第2週はこんな感じでトピックでやるんで、はい、もしなんか興味のある展覧会とかの情報があれば、
ぜひぜひお便りください。
info@moglag.com までお願いします。
ということで、まあ、ね。
はい。
もう夏も終わりまして、
はい。
秋の夜長に入ってきますんでね。
読書とアートと音楽、芸術の秋ですから。
食欲の秋ですか。
そうやな。
あとはマスを描きまくってもらう。
またお腹痛なんで。お腹痛なるから、
はい。
はい。
そうですね。ということで、じゃあ来月もよろしくお願いします。
はい。ますますの発展を。
ほら来た
もぐらぐのますますの発展を。
なんか、そんぽ
い。いいよ。いいじゃない。
じゃあ、ますます頑張っていきます。
ますます頑張っていこう。
はい。ということで、モグラグラジオボリューム67でした。
ありがとうございました。
Welcome to Drag.